はい。じゃあ、ここから、後半ということで、前半の最後の方にあった、これからのことのところをお伺いしたくてですね。最後、どちらかというと、VC ファンドの経営者として、みたいな話が、主だったと思うんですけど、一旦、個人に立ち返って、これからの個人としてのチャレンジを二人に、三つに分けてお伺いしたくて、一つが、ベンチャーキャピタリスト、個人として、で、二つ目が、ファンドの経営者、として、で、三つ目が、まあ、今田さんの途中の話少しありましたけど、スタートアップエコシステムに対して、まあ、一人のステークホルダーとして、ないしはエコシステムビルダーとして、どういうことを考えられているのかみたいな、ここら辺に分けてお話しできればなと思ってまして、今田さんからお伺いしてもよろしいですか。
そうですね。まあ、個人としては、そう、よくも悪くも、多分これも高宮さん近しいと思うけど、ありがたいことに自分たちのやりたいことをそのファンドの形にどんどん反映させて活かしてもらっているんだけれども、やっぱりそれがその、6号ファンド以降のファンドのサイズアップに、現れてると思うんですね。これ、とかく人によってはこうファンドサイズを大きくすると、リターン出にくくなるでしょうと、そんなたくさん集めてどうすんだみたいな話は、当然、相似形として起業家に言っちゃったりもすることもあるぐらい、多分あり得る回だと思うんだけど、やっぱりそこを、もちろんそこは認識はしつつ、もっとミッションドリブンで考えると、やっぱり日本にどういう会社を生み出していく、残していく。続けていくことが必要なのかみたいなところがすごい大事だと思っているんですよね。で、要は1個のファンドがリターンを回すっていうことだけで考えると、まあ、ありがたいことに日本にはそのマザーズグロースマーケットがあるというのがすごくアドバンテージになって、それだけを目的にすると、まあ、目的することもできなくはないとは思うんですけど。やっぱり世界でも優良な投資家に出会うと、じゃあ君たちが投資した会社は今どうなってるんだいっていう質問に僕らはやっぱりあんまり答えられてないという課題認識があって。で、そういう意味においては、じゃあ大きい会社を作りたい。そうするためにはプライベートの時間をしっかり起業家が選べるようにしたい。プライベート、パブリックにならない時間、ね、選べるようにしたい。それを支えるための資金を集めたいっていうことでファンドを大きくしたわけです。なので、個人としてはそこをやりたいっていうのはやっぱりその、いよいよ産業のど真ん中にテック、スタートアップがなってきた中で、そのロールモデルをいかに複数作れるか、日本のリーダーもしくは世界で戦える会社もそれに尽きるし、まあその中には僕個人で言うと、ディープテックの領域からそういう会社を作りたいなっていうのは、やっぱりあるかなというふうに思います。個人としてかな、まず。
ありがとうござい
はい、
ます。
はい。
そうですね。今のところ、まさにで、なんていうんですかね。まあ、今野さんが個人としてベンチャーキャピタリストでどういう投資をしたいとか、そういうのを外から聞く機会ってほとんどなかったので、深掘りしたいところとして一番最後にお話しされた日本の、まあ、産業のリーダーをどう作っていくか、その鍵としてディープテックだよね、みたいなところって、もう少し深掘ると、どういうふうにこう見られている。まあ、投資テーマとしてこういうふうに考えているというものがあるのか、まあ、何かこう産業全体として、見ているものがあるのか。
なんかディープテックってこの3年、5年が本当に正念場、勝負どころでかなといい意味で、いい意味で思ってるんだけど、まあ、さっきのそのマザーズでグロースでっていう意味では、国内で多分トップ3社ぐらい残れば、そのぐらいの上場はできるみたいな、多分スレッシュホールになる、もしくはそうならなくても上場できるみたいなレベルだと思うんですけれども、やっぱりその世界で勝つとか、日本でリーダーシップ取るみたいな話で言うと、当然その PL もさることながら、その日本が強みを持つ領域、世界先駆けて強みを持つ領域において、まあ国境をまたいでいくことってやっぱすごく、まあ、前提というか前提になるんだと思うんですよ。そうしないと遅かれ早かれ、まあ、特にソフトウェアに関してはウィナーテイクソールになりかねないと思う。まあそういう意味でも、その盲頭を築きながら日本の強みを生かして、世界で勝つ、しかもそれが非言語だみたいなところで言うと、まあディープテックはすごく大事だなと思う。で、一方で、過去、我々ディープテックチャレンジしてきましたけど、必ずしもうまくいってない理由は、時あったんだけど、やっぱりこれって、世の中の、うちだけじゃない世の中の資金供給量が、足りてないこともあったと思うし、うちの X が、GCPX がやってくれるような、経営チームの組成みたいなことに関してやる専門部隊が、まあ、いなかったみたいなのもあると思うんですよね。で、そういうのも 5カ年計画もそうだし、プラットフォームチーム、バリューアップチームがファンド内にあるみたいなところも含め、いろいろ機が熟してきているなというふうに思ってるから、このタイミングでチャレンジしたいと、そんな感じですか。個別のなんか、この領域のディープテックをっていうのは僕はあんま考えてないし、考えないようにしてるんですけど、あえて。フレームとしてはそんな感じです。
ありがとうございます。この辺、高宮さんも多分、すごく近しい話をまた別のアングルで、なんかよく話されている印象が強かったりしたので、もしよろしければ、ベンチャーキャピタリストとして、今のチャレンジみたいなところを、触れながらお話しいただいてもよろしいですか。
もうね、内容的には今野さんに言われちゃったし、同じような話を別のアングルで言おうと思ったみたいな話まで磯田さんに言われちゃって、言うことなくなっちゃったんですけど、いや、まさにそうで、磯田さんの直接的な質問で、個人として、ファームとして、エコシステムとして、こう、どうしていきたいんですかみたいな話を考えたときに、ものすごい幸せなことだし、なんていうんですかね、ラッキーなことに、なんか個人とファームとエコシステム、のなすべきことがアラインされているいいことが見つかっていると思っていて、やっぱりそれは日本から一社で産業になるような1兆円企業を作ることであり、当然1兆円企業になるとしたら、まあ海外にも出ていかなきゃいけない日本のこうエコシステム、国みたいなのを考えると、まあ新たな中、あの基幹産業を作んなきゃいけないみたいな話を思うと、なんかやっぱり日本から一社で産業になるような1兆円企業を育てて、ちゃんと世界で勝つことを支援したい、そこに貢献したいみたいなのはすごく強くて、なんか、本当結果的にそこの個人でやりたいことっていうのが、ファームとしてなすべきこと、エコシステムとしてなすべきこと、国益みたいなとこにアラインされているのはすごく、なんか、幸せなことだし、だからこそすごくそこをミッションに、なんかコミットしていく。っていうのは大事だなって思ったりしますね。
ここでも、今野さんも同じですよね。というのも、お話聞きながら、なんか次ファンド経営者としてとか、エコシステムビルダーとしてってお話を聞こうと思ったんですけど、内包されてる部分が大きいなと思ったので、ここ近しいなと思っ
まあ
た。
そうです。そもそもそれで、さらに言うと、やっぱりこの世代に生まれてること自体も、まあ、これは磯田さんも同じ世代という前提ですけど、すごい幸せであり、かつ、強い使命感を持つべきだなと思うのは、当然ながら後で振り返ったら第3次だか第4次だか分かんないけど、産業革命と歴史の教科書に多分載るんだと思うんですよね、この30年。こんだけ変化激しくてイデオロギーが変わって、動く動かないで時代が変わっちゃうみたいなところはあんまりないと、分かんないよ、他の時代生きてないからね。だけど、まあそうだ、きっとそうだと思うし、そう思って、受けることに関しては、やっぱり、使命感&幸福感&責任感を感じてやんなきゃいけないなというふうに思うことが、まあ、結果ファンドを大きくしていこうという判断にもなった部分はありますし、それがアラインしていること自体も幸せだなと。
なんですかね、なんかその、よく投資先にも言うんですけど、その、企業っていうのが経営者を離れて、独自のなんか人格を持つみたいな話なんで、一旦若干他人事っぽく言うと、GCP というファームが一メンバーの自分に対して、その、自己実現と、その、ファームのミッション、世の中にの要請みたいなところとアラインされている、まあ、成長機会でもあり、純粋な事業機会みたいなところを提供、できているのはすごく、一メンバー視点で、自分も一メンバーと思った時に見た時にすごいいいことだったなって思いますね。
面白いですね。なんか本当多分今、高宮さんがお話しされた、このミクロ視点からの GCP としての多分、なんでしょう、この3つの目的のアラインみたいな話もありますし、今野さんが話された少しエコシステムの変化、多分50年とか70年とかで時間軸で見た時の第3次革命という話と、あと、まあちょうど足元、5カ年計画、ディープテックが、まあかなり資金流れてますっていうのと、同時にここ10年、20年で、インターネットセクターで伸びてきた VC 産業みたいなものが、なんかいろんなものが、同じポイントに重なって今すごく楽しいよねみたいな。そんな話かなと思って。多分去年の年末ぐらいに忘年会みんなでやってる時に、今野さんが、この、なんですかね、5カ年計画が始まったタイミングで、VC という産業に入れることはすごく幸せなことだってお話をされてたんですけ
だ
ど、
です。
はい。まさにそういうことだなと思いながらお話聞いてました。 そうですね。後半の話としては、だいぶいろんなものが、一つで、まとまってお話ができたという感じなんですけど、まあ、最後、もしよろしければ、二人から、視聴者に向けてのメッセージというか、まあ、ざっくり多分 VC の方々と、あと、スタートアップ、僕らの投資先の、経営者の方々も結構見られて、いたりするので、まあ、その方々に向けて、何かしら、メッセージがあれば、ありがたいですし、あと同時に、今後、ポッドキャストに出ていただけるっていうコミットメント、ここで取れたら嬉しいなというふうに思います。
いや、むしろ呼んでいただく側なんで、今日は初めて呼んでいただいてありがとうございます。聞いていただいている方もありがとうございます。そうですね。僕らも、僕自身も僕らのファンドも、試行錯誤しながら15年、17年、まあ、ファームとしては30年弱ですかね、積んできて、まあ、その間に本当にいろんな成功も失敗もあれば、変化もあって、で、とは言いながら、やっぱり今が本当に一番、個社としても業界としても、さっき申し上げたように充実したタイミングなのかなと思ってるんで、それを一社だけ頑張って、僕ら、皆さんも当然頑張ってると思うけど、個別にバラバラ頑張ってもしょうがないから、皆さん一緒にぜひ頑張っていきましょうということと、あとは僕らがした苦労でしなくてもいい苦労は皆さんショートカットできるように、何か悩んだり困ったりしたことがあったら、ぜひアクセスくださいと。なんかお力になれることがあったらなりたいなというふうに思いますし、あとはこの業界、僕はやっぱりサクセッションとダイバーシティが次の課題だなという、ベンチャーキャピタル業界ですね、まあ、もしかしたらベンチャー業界もそうかもしれないけど、と思いますんで、いろんな業界のいろんな、なんていうかな、違いの業界を超えて交わっていければ嬉しいなというふうに、そこは僕も一キャピタリストとして皆さんと切磋琢磨したいなというふうに思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。高宮さんから最後お願いします。
なんか、本当に自己実現と、その自分がたまたま一時身を置いて働いている会社と世の中の要請みたいなところをがアラインされてるっていう意味で言うと、ベンチャーキャピタル以上に多分、スタートアップ界隈、ど真ん中、スタートアップそのものだったりすると、もっとアラインされていて、やりたいことと世の中の要請が、バチコーンとハマってるみたいな感じで、すごい、なんていうんですかね、いい仕事、もはや仕事を超えて生き方なんじゃないかなと思っていて。で、しかも、なんだろう、何もそういうスタートアップ的な生き方って、ベンチャーキャピタルをスタートアップ的に捉えるのももちろんそうだし、なんか大企業に入ってたって結局一緒だと思うんですよね。自己実現と、なんか会社と自分が対等の関係の中で、自己成長の機会をもらって会社の成し遂げたいことをやって世の中に貢献するみたいな。そう思うとなんかすごくそういうスタートアップ的な考え方っていうのが世の中のどんどんメインストリームになっていくので、なんかスタートアップ的な生き方考え方っていうのは何もスタートアップ界隈限定の話じゃないので、なんか日本全体がなんかスタートアップ的な生き方になって、日本がもう一回元気になって世界に貢献できていくような感じに、なれればなと思うんで、なんか、本当に昔ながらのスタートアップリスクがある危ないキャリアがどうなんだみたいなのは捨てて、ぜひみんなで日本を盛り上げていけたらなって思ったりしてます。よろしくお願いします。
ありがとうございます。いや、二人の対談企画、どんなコンテンツになるかなと思って、僕も企画してる時から、どういうアジェンダにするとベストなお話が引き出せるのかなと思ってたんですけど、思った方向じゃなかった、ですけど、的にはすごく。
あ、マジですか。僕ら的には結構予定調和で、やっぱオチがつかなかったみたいな。
落 ち。
面白くないみたいな。そう。
いや、なんか最近思うんだけど、社内ですら、僕や高宮さんが想定していることが、と、ギャップがいい意味でも悪い意味でも出てるなと思うんで、ちょっとそこをちゃんと埋めなきゃいけないなというふうに思いますね。こういう場を使って、はい、ぜひ、引き続きお願いします。
はい。同じく多分これ社内の人も聞いてくれてると思うんで いいメッセージになったのかなと思っております。
まあ、ただ、うちは
藤
多
田
分
さんの。
思った以上に組織はフラットだっていうのも、多分僕と磯田さん、僕らと磯田さんの会話でも分かるんじゃないかな。
そうですね。本当に多分、パートナーの世代で2つとか、3つとか違うと思いますし、まあ、年齢的にも多分比較的、近いとは言わないぐらいの距離感だと思いますけど、かなりコミュニケーションはフラットにやらせてもらってますし、はい。それが少しでも、この会話のキャッチボールから伝わってもらえると嬉しいなと思いながら撮ったんで、それはありがたいです。
ということで、あれだっけ、GCP 絶賛採用中、リンクはコメント欄でしたっけ。
コメント欄が あまり ないプラットフォームが多いので、はい、リンクはあれですね、なんていうんですかね、メモ欄から、概要欄から、はい、いただければと思います。はい、そんなところで今日は、はい、コンテンツとしては以上させていただきます。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。どうもどうも。
失礼します。